ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。4週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今日お越しいただいたのは栄養科管理栄養士西条美里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは脱夏バテ、上手にミネビタ水分補給ということです。暑くなると冷たい飲み物が美味しく感じますよね。水分補給と夏バテというのは関係があるんでしょうか？
はい、気温が高くなると汗を大量にかいて体の水分が少なくなります。血液の流れが悪くなって全身に栄養素が運びにくくなったり、老廃物が滞ってしまう状態になります。血液の循環が悪くなると脳や胃腸へ酸素や栄養が行きづらくなり、集中力が低下したり食欲不振になったりすることがあります。さらに暑い環境にいることでのストレスを感じたり、汗とともにミネラルやビタミンが流れ出て不足することで脱水症状や夏バテに陥る危険性もあります。
まずは水分を取るということが大事なんでしょうかね？
水分は体にとって不可欠なんですが、単純に水分を加えれば良いというわけではないんです。特に夏に食べたり飲んだりしたくなる飲み物、食べ物にも注意が必要です。アイスクリームやゼリーなど冷たい食べ物やサイダー、スポーツ飲料などを手に取りたくなりますよね。でも甘い飲み物は体への吸収がとても早くて血糖を急上昇させるので喉が渇きやすくなります。またこれらの飲み物には糖分しか含まれていないので、失われたビタミンやミネラルの補給には期待できません。
暑いとついつい冷たいものが欲しくなって、アイスなんかすぐに食べてしまいますけれども、確かにアイスを食べた後に逆に喉が渇くという経験はよくあるような気がしますけれども、これは砂糖のせいだったんですね。
はい、そうなんです。ちなみに 500ml のサイダーに1本 3g 入りのスティックシュガーがどれぐらい入っているかご存知ですか？
まあ、あっという間に飲んじゃうこともあるサイズですから、5、6本とかそのぐらいですか？
いえ、サイダーでは18本入っているっていう風になっています。
そんなに？
あとはスポーツ飲料で8本、カップのアイスクリームで10本、ゼリーで5本、結構な本数だと思いませんか？
気づかないうちに砂糖を取り込んでいるということがいろいろな飲み物の中であるんでしょうかね？
いろんな種類の今お水も発売されているんですけども、中にはそのちょっと注意しなければいけないお水っていうものもありますので、特徴を知っていただいて効果的に取り込んでいただければなと思います。まず軟水なんですが、口当たりが柔らかく胃腸に優しいお水ですので、小さなお子さんにも安心して飲ませることができます。あとは硬水、マグネシウムやカルシウムが多く、便秘には良いと言われているんですけども、逆に胃腸に負担がかかりやすいものなので胃が弱っているときは控えた方がいいかもしれません。あとは炭酸水、炭酸水は血行促進作用があります。運動の時に飲んだりするとパフォーマンスが上がります。できたらノンシュガーのものを飲まれる方がいいかなと思います。で、最後にさっきも言った注意が必要な飲み物ということで、ニアウォーターという種類のものなんですが、無色透明でお水みたいなものなんですが、リンゴや桃などのフレーバーがこう加えられたお水なんですが、果汁、甘みっていうものが添加されているので、その他のジュース同様飲みすぎに注意が必要です。ペットボトルのラベルなんかに書かれているのでチェックしていただけるといいかなと思います。
ニアウォーターという言葉自体はあまり聞き馴染んでいませんでしたけれども、パッと見水なんですが、注意して飲む必要がありますよね。それでは本日のレシピをご紹介ください。
低カロひんやりシャーベットゼリーです。外がシャリッと中がプルンとした食感を楽しめるので、夏休みにお子さんと一緒に作っても楽しいと思います。ぜひチャレンジしてみてください。それでは材料からです。今回は2人分くらいの分量です。お好きな果物 200g、 これは製氷皿に入るくらいの大きさにカットします。炭酸水 200g、 これはノンシュガーのものをご用意してください。ゼラチン 5g にお湯 50mg を入れてふやかしておきます。その他に塩と蜂蜜を使います。続いて作り方です。ふやけたゼラチンに炭酸水を注いで、塩1つまみ、蜂蜜小さじ1を加えて静かに混ぜて製氷皿に入れます。さらに先ほどカットした果物を入れて冷蔵庫に1時間冷やし、その後冷凍庫で 1、2 時間程度、表面が凍ったら完成です。あまり凍らせすぎると炭酸が抜けてしまうので、表面だけ軽く凍らせる程度がいいかと思います。
炭酸でゼリーを作るというのはシュワッとして食感が楽しめそうですよね。入れる果物は何でもいいんでしょうか？
はい、果物は何でも大丈夫です。今回私はスーパーとかに売られているカットフルーツの詰め合わせを買って作ったんですけど、グレープフルーツやイチゴ、あとメロン、ブルーベリーなんかいろいろ入っていたので、そちらを全て使って食べてみたんですけど、グレープフルーツなんかは結構酸味もしてすごく爽やかで食べやすかったかなと思います。あとは物によっては蜂蜜がちょっと入っていた方が美味しいかなとは思うんですけど、お好みで使っていただけるといいと思います。
はい、自分なりにいろいろとアレンジしながら楽しむこともできそうですし、さらに栄養素的にもいい部分があるんですよね。
はい、果物には脱水予防に必要な水分とは、夏バテ予防に必要なクエン酸、暑さで打ち内やすいビタミン C が豊富に含まれています。食べ過ぎは注意ですが、1日 200g 程度摂るのはむしろおすすめと言われています。大量の汗とともに失われた塩分量の補給が望ましいとされているので、今回は塩を加えたこともこの季節らしいレシピと言えます。もちろん普段から塩分というものは摂取しているものですので、入れすぎは注意が必要です。
ちなみにカロリーはどれくらいになるんでしょうか？
エネルギーは1人分で51キロカロリー、塩分は 0.2 グラムです。
美味しくて体に良くて水分も補給できて栄養素も一緒に取れるという、とてもおすすめなひんやりシャーベットゼリー、ぜひ皆さんに試してみていただきたいですね。今日ご紹介いただいたレシピは広報誌の日光記念メディカル情報7月号で詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、ぜひ手に取ってご覧ください。本日は日光記念病院栄養科管理栄養士西条美里さんにお越しいただきました。西条さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは日光記念病院広報広告室、萩生田さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のお知らせをお願いいたします。
はい、日光記念病院では合併症予防を目的に、適切な血糖コントロールや気になる症状、生活上の注意など専門職がお話をする糖尿病教室を毎週行っております。来週7月26日は薬剤師による糖尿病とお薬をテーマに講座を行います。開催時間は午後3時からで、申し込み問い合わせは糖尿病センター0143-24-1331となっております。どうぞお気軽にお申し込みください。
日光記念病院広報広告室、萩生田さんにお知らせをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmbu.jp、 もしくはファックス0143-84-1663まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。